自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、8月2日金曜日、18回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でないと 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊佐渡分屯基地。
かっこいい。
かっこいいです、うん、
はい。今日はね、航空自衛隊の佐渡分屯基地のご紹介をさせていただきたいと思いますが、はい、通称佐渡分屯基地と呼ばれておりますが、正式には第46警戒隊という名前ですね、はい。場所は新潟県佐渡市、いわゆる佐渡島です。
はい。
このね、佐渡分屯基地、実はね、自分も行ったことあるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
はい。
本来はこの分屯基地と書いてある以上はね、
はい、
じゃあ本体どこなのかというと、実は航空自衛隊の入間基地がね、そこの分屯基地であると。
あ、そうなんです。
位置づけになってますね、
はい。
で、ここはですね、通称ガメラレーダーと呼ばれるものがあるんですけど、
はい、
なんでガメラレーダーっていうか分かる？
ゴメ
じゃなくてガメ。
ガメ、はい、うん、ガメラ。いや、これって分からないんですけど、多分カメの甲羅ぽいからとか、なんかそんな感じですか。
そうそうそう。
お
う
お
う
お
う、この写真である通り、
はい、
これね、結構でかいんですよ。
そうなんですね。大きさがちょっと、あの写真だと分からないんですけど、うん、どれぐらいなんですか。
ね、ちょっとどれぐらいか寸法分からないけども、はい、結構でかいです。建物にすると3階建て、はい、4階建て分ぐらいあるんじゃないかな。
あ、そんなに大きいんですか。
うん、大きい大きい。
へえ。
標高ね、1042メートルの妙見山の山頂に、ね、設置されている、
はい、
いわゆるアクティブフェーズドアレイアンテナ、
はい
はい、というものなんですね。これ主にどういう活躍をしているかというと、まあ、皆さんよくご存知の、弾道ミサイルの探知追尾なんですね。行った時にね、
はい、
行ったのはどれぐらい前かな、7、8年ぐらい前だと思いますけど、
はい、
まあ、北朝鮮が時折弾道ミサイル発射してね、よくテレビなんかでも北朝鮮がミサイル発射なんていうこと出ますし、
はい、
場所によってはね、 J アラートがね、まあ、発砲された地域なんかもあると思うんですが、
はい、
まさにそういう北朝鮮が発射した弾道ミサイル等の探知、そしてどこに飛んでいくかって追尾もやってるということなんですよね。
はい。
だからこのレーダーがないとそういったものを探知できないんで、非常に重要な役ということなんです。
はい。
うん、でね、これ、まあ、いわゆるその佐渡島の妙見山という山の山頂にあるんですけど、
はい、
この分屯基地の、その基地そのものは、まあ、いわゆる大社というか建物は車でね、5分6分7分とかそのぐらいの先にあるんじゃないかな、先というか離れたところにあって、
はい、
まあ、いわゆる、全くその山の上の何もないところね、ドーンとそびえ立ってるんですが、
はい、
こう聞いたところによると、夜間ね、女性隊員とかがね、2、3名で監視してるらしいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、で、自分が行った時もね、風速12メーターとか13メーターの強い風が吹いて、
はい、
で、まあ、晴れれば日本海から本当にあの綺麗な海原が見渡せるし、反対側見ると、まあ、いわゆる本州の山並みがね、はっきり見えますけども、
はい、
そういった絶景とは裏腹に、ああ、この絶海のその 山頂部分で、まあ、本当にそういうごく数名の、ね、しかも女性隊員なんかが夜間にやられているということで、ね、本当冬なんかは、ね、過酷だろうなって思います。
ああそうですよね、
うん、でほら天候が悪いからといってね、監視活動はやめることができないしね、
はい、
うん、佐渡島って行ったことある？
本当偶然なんですけれども、ちょっと、はい、佐渡島、個人的な話なんですけれども、ちょっと第二のふるさとと言っても過言ではないぐらいちょっと思い入れがある島なんです。
あ、そうなの？
はい。
それはなんで？
実は僕9歳ぐらいから和太鼓をやっておりまして、うん、あ、知ってる、知ってる、はい、監督にもちょっとお話しさせていただいたことあるんですけれども、うん、それで僕が当時好きだった、まあ、今も聞くんですけど、うんうん、鼓動という和太鼓のチームがありまして、はいはいはい、それの本拠地が佐渡島なんですね。それで始めた時からまあ両親にもいろいろ話して、その1年に1回アースセレブレーションという鼓動のコンサートがありますので、それで毎年佐渡島に新潟の、直江津港、
直江津、はいはいはい、
からフェリーに乗って1年に1回、うん、行って。
あ、そうなんだね。
はい、そうなんです。
え、その鼓動ってっていうのはどういう字を書くの？はい、
包みですね。鼓動、
包みの鼓動、
はいはいはい、の鼓に、うん、胴はわっぱ、子供の意味のわっぱと書いて、
動くじゃなくて、はい、わっぱの鼓動、はい、なるほどなるほど、
そうなんです、うん、それが好きで言ってたんですけど、まさかこんな重要な名前も第46警戒隊というすごい重要なレーダーの基地があるっていうのは今回初めて知りました。
そうだからね、万が一その弾道ミサイルを日本に向けて発射された時、はい、いち早く探知をして、
はい、
それをまた追尾して、場合によってはイージス艦の、SM3 とかペトリオットミサイルで迎撃するための重要な目になるっていうことですね、は
い、いやすごい場所だったんだなっていうの
を。佐渡に毎年の行ってたんだね。
そうなんです。
ほうほう、
はい、
佐渡でなんかこう印象残ってる食べ物とか景色とか場所ってあった？
本当に当時はもう和太鼓のことしか考えてなくて、うん、本当は大きくなったら、うん、鼓動のテストを受けようと思ったんですけど、
そのチームのね、
そのチームの、うんうん、はい、まあいろいろあって今こういう仕事をやらさせていただいてるんですけど、うん、新潟の直江津港からフェリーが出るんですけど、うん、その間もうワクワクしてるんですよね、このコンサートのために。
お、
はい、でいつもその待ってる間にやっぱどうしても自分なんかなんていうんですかね、落ち着きがなかったみたいで、まあ、監督分かると思うんですけど、今でも自分
あ今でもないもんね、
はい、落ち着かないじゃないですか、はい、うん、で親が落ち着かせるために食べるの好きだったんで、うん、いつもメカブうどんを食べさせていただいたんですよ。
あ、はいはいはいはい、
それが本当に美味しくて、当時そっからうどんにメカブを入れるようになりましたっていう話です。
あ、分かる。でもね、メカブとね、はい、麺、まあ俺の場合はそばですけど、
はい、
美味しいよね。
美味しいんです、
うん、
はい、
分かる分かる。それはなるほど、そういうの食べてたということですね。
はい、ありがとうございます、うん、
まあ、そのね、今佐渡、まあ、海に囲まれてますから、そういうメカブとか海藻なんかね、
はい、
まあ、美味しいんでしょうけども、これらちょっとね今喋ってと思ったんですけど、はい、それだけ重要な、はい、まあ、レーダーがあるわけですよ、ここに、
はい、
でもおそらく何か有事の際はここはね狙われるんじゃないのかなと。
いや、でもそうですよね。
おそらく一発二発じゃないミサイルが飛んでくるんじゃないのかなってふと思ってね、
はい、
これ日本のこういうレーダーサイトって対空兵器っていうかね、そういうの置いてないのかね。いや多分ないと思う。行った感じそういう対空兵器見なかったから。
あ、そうなんですか。
多分ないと思うんだけど、通常そのアメリカ軍とかの、はい、そのレーダーサイトっていうのはおそらくその飛んできたミサイル撃ち落とすためのね、
はい、
対空システムが全部完備してるんじゃないかなと思うんだよね。
はい、前回の放送でも監督にいろいろその今は情報戦だから、うんうん、こういうレーダーとかっていうのはすごく大切だって話を伺ったと思うんで、やっぱそういった意味ではそういうふうに対処できないと大変なことになりますよね。
当然ね、そのこのガメラレーダー、まあ、ガメラレーダーと言われてますが、はい、この J/FPS5 レーダー、ね、このアクティブフェーズドアレイアンテナね、 これ非常に高性能で、はい、世界有数の、ね、レーダーなんですが、破壊されたらね目を失っちゃうから。
そうですよね、
やっぱり予算の関係でできなかったのかな。まあこういうね、今申し上げたようなちょっとせっかくこういった素晴らしい目を持ってるのに、
はい、
まあ、24時間365日監視できると、
はい、
警戒管制できるレーダーがあるのにもかかわらず、その、まあ、要するに生存性を高めるためのものがないというのはちょっとね、まあ、いびつだなと感じざるを得ませんね。
いやー本当ですね、
やっぱりね潤沢の予算がないとね、
はい、
まあ、こういったところも行き届かないと思うし、
はい、
何もそういうレーダーとかね、兵器だけじゃないんですよ、武器だけじゃなくて、
はい、
自衛隊の方が住んでるね、隊員が住んでる隊舎とか、
はい、
エアコンの効き悪くてもなかなか交換できないとか、
はい、
まあ、今だと便利でそのなんていうの、機密性も高くて、大体建物なんてのはそういうところが多いでしょ、
はい、
それがねもう築30年とか40年とかね、そういうのを平気で使ってて、やはりその今自衛官になる人がなかなかいないと言われてるんで、
はい、
そういったね住環境とか、そういったものを整備するっていうことも本当は必要なんじゃないのかなというふうに思いますね。
本当ですね、自分もちょっと細かいことは分からないですけれども、うん、やっぱり今監督から聞いた冬なんかは過酷だし、うん、やっぱり基地として一番最初に狙われそうなところですし、やっぱそういった意味でもそのなんて言うんでしょうかね、手当てというかやっぱそういうふうな、なんでしょう、任務に就くためのそういうふうなこうカバーができるような、うん、システムというか、そういうのがもっと大きくなっていけばいいなって思います。
まさにその通りで、まあ、有事であったり、はい、大きな、ね、災害等に活躍する組織なんで、
はい、
そういった過酷な状況には慣れてる、あるいは慣らさなきゃいけないといったところで、
はい、
じゃあそういった接遇が何でもいいのか、要するに環境がどうでもいいのかって、そういうことではないので、
はい、
やっぱり多くの人がね自衛隊入りたいと思えるような環境を作るっていうことも必要だし、我々その国民がそういう声を上げていかないといけないんじゃないかなというふうに思います、
は
い
は
い、
その通りだと思います、はい、
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は航空自衛隊佐渡分屯基地第46警戒隊をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナーに行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシはポークピカタです。
なんか食べ物になるとテンション上がりますね、やっぱり、ね、
申し訳ございません、
はい、このねポークピカタ、
はい、
月刊誌でマルという雑誌がありますが、
はい、
そこの自衛隊グルメ探訪というところで航空自衛隊佐渡分屯基地の厨房拝見というコーナーで紹介されてたのを見て、今日はなんと作ってきましたよ。
もう監督、まさかの監督の手作りでございます。
はい、昨日材料買ってね今朝早く作ってまいりました。
ありがとうございます。朝から早いのに。
ポークピカタというのは、
はい、
まあ、豚ロース肉、
はい、
それをまあ生姜焼きぐらいの厚さですね、2ミリ3ミリぐらいの厚さの肉を、まあ、塩コショウしまして、それで小麦粉をまぶして、卵と粉チーズを絡めた液につけてフライパンで焼き上げると、
はい、
まあ、簡単ですよ。
あ、そうなんですか、
うん、だけど豚肉タンパク質でしょ、
はい、
卵タンパク質でしょ、
はい、
それからチーズも小麦もタンパク質でしょ、
はい、
やっぱりね体力必要な自衛官の方にはこういう食事が必要だと、
はい、
でここでちょうど紹介されてたこの日の献立を見ますとね、
はい、
ポークピカタ、それからポテトサラダ、野菜たくさん入ってるコンソメスープ、
ああ美味しそう、
そしてオレンジとご飯というメニューになってますね、
はい、
美味しそうだよねこれね。
美味しそうです、
うん、さあぜひちょっとポークピカタ、
はい、
監督試してみてください。
お手製の、
はい、
いやポークピカタって多分どっかでサンプルみたいなの見たことあるんですけど、
サンプル
定食屋さんっていうんでしょうか、そういうのでポークピカタっていうのを見たことはあるんですよ、
はい、
だけど食べるのもしかしたら初めてかもしれないです。
はい、そうなんだ。
しかも最初のポークピカタが監督の手作りという かなり貴重な経験させていただいて、もういいか、あのいただきます。
どうぞ。
わあ、美味しそう。こちょっとあのラジオ聞いてらっしゃる方、ちょっとなかなか想像しづらいと思うんですけど、あの結構厚めの豚肉がすごいしっかりピカタされて、はい、ピカタされてるとは言わないのか、すいません。
そう、もう40過ぎてそういう子供みたいな感
じで、すいません。
あのこれね、はい、お肉とんかつほど分厚くないけど、はい、まあ、薄くてね、焼くのにこう、はい、まあ、なんとか熱で曲がっちゃうような、それほど薄くもなくてちょうどいい生姜焼きサイズ。
あ、そうなんですね。ちょっと想像よりでっかくてびっくりしたんですけど、うん、はい、これちょっと
ぜひガブリといってみて
ください。ガブリといかせていただきます。
おいしそうに食べるな。
おいしい、これ。
これチーズのね、ちょっと焦げた香りもするし、
おいしい。
もちろんその卵で包んでるんでね、うまみがね、はい、肉汁逃さない感じで。
え、これ塩コショウと粉チーズだけなんですか、うん、味付けって。
塩コショウと粉チーズ、まあ、あと卵はね使ってますけど。
おいしい、これ。
うん、
これ作ってみます。
そう、簡単だから、
はい、
このね、厨房拝見で紹介されてたのは、
はい、
そこにケチャップなのかな、これトマトソースなんか、かけてますけど、
はい、
またねケチャップなんかもかけてもちょっと味変しても美味しいんじゃないかなと思いますけどね。
そういえば監督、ケチャップも手作りするって言ってましたよね。
だってトマト煮るだけだから簡単だもんね。
ケチャップ、
うん、
トマト煮るだけなんですか。
まあ、俺はトマトに、赤ワインビネガーとバルサミコと砂糖、あと塩少々入れて煮るだけ。
なるほど、うん、半分ぐらい使ったことないですね、料理に。
はい、あのなかなか美味しいでしょ。
めちゃくちゃ美味しいですこれ、
うん、
はい。
まあ、こういうのね、佐渡分屯基地の皆さんは召し上がってるということですね。
いや、美味しいこれ、
はい、あの簡単ですので、皆さんね作っていただければと思うんですけど、豚肉を塩コショウして、裏表ですね、塩コショウして小麦粉をまぶしていただいて、溶き卵と粉チーズを合わせたタレに絡めてフライパンで焼くと。これだけです。
はい、ぜひ試してみてください。
はい、ぜひ。
ごちそうさまでした。
はい、
ではメッセージが来ていますのでご紹介しましょう。
はい、
柿崎さん、出会いさん、竹島さん、こんばんは。いつも FM 世田谷のアーカイブで拝聴しております。先日柿崎監督が作った丼を出会いさんが食べている放送を聞いて大笑いしてしまいました。なんかそんな大笑いするところありましたっけ。
なんかこう、男が作ったものを男が食べるって意外と別に普通なんだけど、
はい、
なんか言葉だけで聞いてるとちょっともしかしたらあのおかしいのかな。
あ、そう。
いや、君が食べるのがおかしいのかな、
はい、か自分のちょっとあの食レポがあのポンコツだったのか、はい、ちょっとそれは定かではありませんが、またあのこれ聞いて面白かったところを教えていただけると、うん、はい、嬉しいなと思います。
いいですね、
はい、で柿崎監督は料理がお好きなんですか。
うん、好きというかあの、うん、作りますね、何でも。
そうですね、なんか監督、うん、何でも自分で作るってイメージがあります
よ。いや、若い頃そういうレストランで働いてたりとかしたんで、
はい、
厨房でね、
はい、
まあ、まあ大体は、うん、まあできるのかな。
あの何でしたっけ、あの料理で、
うん、
炒めながらその周りについた焦げを落とすあの作業何でしたっけ。
はいはいはい、
ああいうのとか俺初めて知りました、監督と話して。
いや、 やっぱあの焼いた時のフライパンにできるあのうまみ、
はい、
うまみ使わないともったいないもんね。
はあ、
うん、
そうですよね、せっかくのうまみですし。
そうそうそう、
はい、いや、それぐらいあの監督料理好きみたいです。はい、で、まあ、ちょっとすいません、続きますね、先ね、はい、また出会いさんは普段はどのようなものを食べているのですか、料理をしますか、という質問なんですけれども、
これで代わりに自分が答えます。
そうですね、はい、
今日何食べたのって聞くと、今日はうどん食べてきました、どれぐらい、5玉です。今日何食べてきたの、餅食べました、どれぐらい、8個です。こんな会話をしてますね。
そうなんですよね、あの若い時は本当にねバカみたいに量食べてました、
ね、
はい、一食ね、本当におかずとかはあの豚肉生姜焼き 200g、うん、肉焼いて、うん、とかだけなんですけど、やっぱご飯が大好きで、うん、一食で3合とか昔は食べてて、
すごいね、
はい、それでまあ監督にその食べ方は良くないぞと、
うん、
こういう料理もあるぞと、野菜も一緒に食べろ、味噌汁は飲めと、いろいろ教えていただきまして、うん、そこから自分で料理するようになりましたね、うん、はい、
あ、自分で料理するんだ。
料理します、します。だから監督にもいつも聞くじゃないですか、それどういうふうに作るんですか、うん、って聞くんですけど、うん、材料を教えてくれるんですけど、うん、監督はあの感覚の人なんでどれぐらい使うかとか全然わからないらしいんですよ。もうその時のよって調味料使って、あと味見して、あ、これ足らないなみたいな。だからほとんどアドバイスにならないっていう
それアドバイスしてのアドバイスにならないって結構ダメ出しされました
けど。いやいや、ダメ出しじゃないんですけど、
あのなんていうのかな、その若い頃そういう仕事をしてた時に、はい、うん、あんまりね、そういうの砂糖何グラム、お塩が何とかとかってやらなかったから、
あ、そう、
自分の味でやっていくっていう、なんとなく目分量あったよ、もちろんこれぐらいみたいなのあったけど、はい、そういう感覚がついちゃったから、なんかもうそれが普通みたいな。
いや、これそれが本当にすごいなと思うんですよね。もう凡人には分からない感覚ですので、
うん、いや多分慣れれば、だってご家庭の主婦の皆さんはいつも食事を作ってらっしゃる、はい、いちいち計量なんかしないんじゃないかな。
いや本当に
ね、
はい、うん、もう自分で料理してみて分かりますけれども、今あの子育てしてる、お母さんお父さん、はい、そして何よりも自分の両親、はい、本当に毎日毎食、うん、作ってくれて本当にすごかったんだなっていうのを自分でやれるようになって改めて思いました。はい、
はい、
あ、すいません、ちょっとまた話がそれてしまいました、ね。
まだメッセージあった。
はい、まだあるんです。まだ半分ぐらいです。で続きます、
はい、
ミリ飯に興味が湧いていろいろググってみました、
はい、
ミリ飯は高級な料理ではなく、うん、いわゆる B 級グルメってことで合っていますか。
あの B 級グルメの定義っていうのはちょっとよく今ここでは分かりませんけど、はい、確かにその豪華なね、
はい、
ものではなくて、ただやっぱりね、ミリ飯だからまず第一に栄養を考えないと、
はい、
それから、まあ、そういう洗浄とかね、
はい、
演習とかでも食べられるような、あ、まあ、パッケージとかパックとか、はい、そういうものを考えられてる。それと保存もできなきゃいけない、保存性もしっかりなきゃいけない、そういう要素を満たしているのがミリ飯だと思うんですよねだからなんだろう、そのフランス軍なんかのね、ミリタリーレーション、戦闘糧食を見ると、え、こんなもん食べてんのみたいなのね、なんとかゼリーとかね、チョコレートとか入ってるし、
やっぱりそのフランス の, そのレーションも結構こう、なんていうんですかね、あのいわゆるその自分たちがイメージするフランス料理みたいな感じではない。
いや、そういうものもある。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ、なんかすごいいいもの食べてるってイメージがありますね。
いや、それは日本人がフレンチを普段食べてないからいいものって感じるだけで、向こうの人にとって普通だから。
あ、まあ、それはそうか、
うん、我々がね、魚を普段食べるのと同じように、
はい、
それはまあ別にその地域地域のね、国ごとのそのものだから、
はい、
ただやっぱり一番重要なのは栄養と保存性、はい、携帯性、
はい、
そういうのが重要なんじゃないのかなと思います。
はい、うん、ありがとうございます。これからも応援しています。出会いさんは面白いのでテレビのバラエティにも出てもらいたいです。絶対人気が出ると思います。ラジオネーム翔ちゃんからのお便りでした。ありがとうございます。
翔ちゃんさん、ありがとうございます、
はい
はい、
そうですね、バラエティね、あの何回か出たことあるんですけどね、なかなかうまいこと発揮できなかったですね、面白さはね。また機会があればぜひチャレンジしたいと思います。
はい、自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたか。
はい、子供の時によく行っていた佐渡ヶ島にこんな重要な基地がある、うん、ということも知れましたし、
うん、
また監督の手作りのポークピカタを初めて実食させていただきました。ありがとうございます。
はい、いつでも作りますので言ってください。
はい、よろしくお願いします、
はい、
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。